声を思いを世界中に届けるコエラボ。
経営者の志。こんにちは、コエラボの岡田です。今回はビジネスストーリー研究所ゲラボの池田美希夫さんにお話を伺いたいと思います。池田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずはどんな事業をやってらっしゃるのか、その事業内容から教えていただけるでしょうか。
はい、ビジネスストーリー研究所っていう形で、経営者とか個人事業主のビジネスのやっぱストーリーとか、何がきっかけでそのビジネスをやってるのかとか、思いとかっていうのがすごい大事なんだなと思ったんですね。
はい。
それをうまく AI を使って言語化したりだとか、それを世の中に広げたりとかして、その人のビジョンとかを実現するために企画とか裏方でサポートっていうのをやってます。
あ、そうなんですね。やっぱりいろんな経営者とお話して、やっぱり皆さんそれぞれいろいろなビジョン持ってたりとかっていうのは感じられますかね。
そうですね。それがきっかけで、ちょうどこの AI を使い始めたのが僕が2024年の8月から AI を使い始めて、もともとその裏方はやってたし、ストーリーが大事だとは分かってたんですけど、言語化するとかライティングの壁っていうのがどうしてもあったんですね。はい、でもその AI がそれを突破してくれて、最初に2024年の8月から僕が交流会、ニーズマッチっていう交流会に行ってたんですけど、そこで出会った人脈データベースを作りたいなと思って、そのいろんな人にワンオンワンをやるたんびに、いろんな人の紹介ページを作っていったっていうのがあったんですね。それで、たくさんの人に喜ばれて、
はい、
で今はこれはいけると思って、2025年の4月から経営者インタビューサイトっていうのを、ストーリー兵庫っていう兵庫県の経営者のインタビューから始めようって思って、2025年の4月にスタートした。今はもう2026年の2月、まあ11ヶ月目になるんですけど、36都道府県まで増えて、
すごいですね。
で、インタビューした経営者ももうすぐ1000名。
へえ。
で、協力してくれる、まあ自分一人やったら絶対無理だと。で、協力してくれるライターの方、ライターって言っても、インタビューさえすればライティングは AI がするっていう形、
ね。なるほど。
それが60名を突破しましたね。
あ、そうなんですね。それだけすごい方たちが協力していただきながら、はい、これだけインタビューを取ってらっしゃるんですね。
そうですね。うん、
これも、あれですが、やっぱり AI っていうのがあるからこそ、やっぱりライティング苦手な方だったりとか、いろんな方がいらっしゃっても、クオリティをちゃんと担保した上で発信ができるようになってるってことなんですね。
そうなんですね。これは、本当 AI がなかったら、僕は、もうビジネスの裏方をもう30年ぐらいやってるんですよ。ずっとやってるんですけど、
はい、
ライティングを任せれる人がなかなか現れなくて、うん、現れたと思ったら、1年後、2年後にはもうめっちゃ高額になっちゃって、依頼できない。
はいはい、
でも、その立ち上げ当初のビジネスでは依頼できない。うん、60万とか100万とかなるんで、
はい。
で、またいい人が見つかったら、やっぱりいい人ってどんどん高額になっていって、ニーズが。
ね。
そう。それで、変な人に任せると、もう全然意味がわからないみたいな、そこの、苦労をクリアにしてくれたのが AI っていうのが、大きな成果ですね。
やっぱりこの技術革新っていうのは、すごかったわけなんですね。じゃあ AI を使い始めて、これはすごいっていうことになったわけですか。
すごかったです。本当すごかったです。
ね、そして、今、池田さんは結構、そのイラストというか、画像も結構作ってらっしゃるんですかね。そうです。
画像も、うん、ジェミニのナノバナナっていうのを、
はいはい、
ナノバナナプロっていうのができてから画像がめちゃくちゃ精度が高くて日本語を文字化けしなくなったっていうのがあって、そのナノバナナプロをラブアートっていう AI エージェントで僕は使ってるんですね。
はいはい。
AI エージェントがジェミニを使いこなしてる。僕は AI エージェントに指示してるっていう。
へぇ、
画像やったらラブアートと、もう一つは、うんうん、アンチグラビティっていう AI エージェントがあって、その AI エージェントに指示をしたら、AI エージェントが AI を使いこなしてくれてるんで、だからなんていうんですかね、ほんま分子、なんかすごい優秀な部下ができた。
部下ができた。だからその仕組みをしっかりと構築できたらからこそ、 いろんな経営者の方にもインタビューして、しっかりとその方の思いをお届けが簡単にできるようになってきたわけなんですかね。
あ、そうで、あ、経営者のインタビューに関してはもう直接 AI エージェント入れなくても、もう普通に AI、クロードっていう AI さえ使えれば、全然ライティングだけなんで、
できるんで
画像は
すね。
作ってないんで、はい。
あ、そうなんです。じゃあもう本当に普段の業務から、そのインタビューからいろんなものに対して AI はもう活用してらっしゃるっていうことなんです
はい、
か？
そうですね。
こういった感じでいろんな方やってますけど、やっぱり、インタビューをしたい、それをお仕事にしたいっていう方も、やっぱり、どんどんつながりは増えていってらっしゃるんですかね。
そうですね。やっぱり皆さん、きっかけって難しくないですか？その自分、フロントエンド商材があったとしても、それに興味を持ってくれないっていうのがすごくあると思うんですよ。でも、インタビューをするっていうことは、自分に興味を持ってもらったって経営者の方とか、自分のことを喋るんやったら別に、あ、それいいねって言ってくれるし、それを喋っていくうちにどっかで自分のサービスとリンクすることもあれば、
なる
な
ほ
かっ
ど。
たとしても知り合いを紹介してくれるとか、っていうんで、すごくフロントエンド商材として、このインタビューっていうのはめちゃくちゃ効果的で、それをうまく使ってる人たちが今60人に増えた、60人以上に増えたっていう感じ。
そうなんですね。じゃあ皆さんはそれぞれお仕事を持っていて、そこにつながる可能性もあるし、
そうですね。
いろんな経営者の方とお会いできるきっかけに、このインタビューっ
は
て
い。
のをすごく活用されてらっしゃるんですね。
そうです、そうです。
これはあれですか？池田さんとしてはもう仕組みができたので、どんどん広げていって、都道府県としても広げていくっていうような仕組みなんですかね。
そうですね。本当、今年、まあ、2025年4月から去年1年間やって、いろんな欠点も分かったり、補足的サポート、こういう部分を強化せなあかんも分かったんで、まあ、この2月からもどんどん強化ポイントを入れて、ちょっと横展開とか、ちょっともう少しパワフルに動けるような仕組みは入れて、改良していってます。
じゃあこれも AI も活用していきながら、どんどん改良、仕組みとしても改良されてらっしゃるということなんですね。この番組は経営者の志という番組ですので、ぜひ池田さんの志についても教えていただけるでしょうか。
そうですね。志。基本的にビジネスっていうのは、誰かの問題解決とか、することによって問題解決っていうのはお困りごとを解決するか、まあ、ニーズを満たすでも問題解決だと思うんですね。それによって喜んでもらうとか、すごく喜んでもらったスコアとしてお金をいただくっていうようなの
なる
が、
ほど。
正しいビジネスの仕組みだと僕は考えてるんで、それをどんどん広げたいなと。
いや、そう
でで も、
すよね。
基本的にビジネスって先払いなんですよ。お金を先払って商品やサービスを後提供なんで、ここのバランスが崩壊してるやつはあんま良くないサービスかもしれないな。
やっぱりしっかりとお支払いいただいた分は、もうその分はもう十分喜んでいただいて、満足し
そう
てい
です
ただい
ね。
て、そこから
そ
どん
れ
どん
を、
回っていくわけなんですね。
そう、それ少なくとも10日交換。
こうか、
さらに、それよりも、いただいたお金より、価値が超え始めたら、すごい感動が生まれたり、喜ばが生まれたりすると、拡散とかファンになってくれるとか。
そう
あとはビジネスって僕がすごいこだわってるポイントは、リピート商品というか、取得して、継続してその人からお金をいただける。信頼関係を育んでお金をいただけるっていうモデルが、やっぱ継続収入のないビジネスってめちゃくちゃ怖くて、
いや、
精
そう
神
で
的
す
に
ね。
も良くないから、そこをすごく意識したビジネス設計はやってます。
そうか。だから、こうやってリピートしてくれるので、出演していただける方もどんどん増えてるし、ライターさんも増えていく。こういった仕組みがうまく成り立ってるっていうことなんで
そう
す
です、
ね。
そうです。はい。
今後は池田さんどういうふうにして、なんか発展させたいとか、なんかこういう方向でもっと進めていきたいというような、なんか将来的な思いとか
はい。
ビジョンってありますか？
そうですね。やっぱ経営者を、まずは47都道府県全部
全部。
行くのと、経営者1万人は行きたいな。
お
でも、もっと理想を言うと、各都道府県に1000名行きたいんで、4万7千人を超えたいなっていうのが、
ー。へえ。
やっぱビジョンとしてはあります。
あ、
そうなると、すごい横のつながりが、
そうですね。
すごいインフラが達成して、みんなの経営者の思いでつながるコミュニティとか、ストーリーでつながるコミュニティっていうのが、完成しそうな気がしてて、まあ、
確か
夢
に。
も物語かもしれないけど、そこに向かって今、突き進んでいますね。
それだけ数があると、いろいろな方との横のつながりも広がっていって、さらにネットワークが広がっていってっていうので、ビジネスがなんかすごく活性化しそうですね。
そうですね。そこにドライリオ君が先ほど言った、ちゃんと、喜び、問題解決っていうのが大前提にあるっていうのがやっぱ大事かな。
ですね。じゃあ、これからはあれですか？ライターをしたいなっていう方も、もうどんどんどんどん募集していくっ
そう
て
ですね。
こと
ど
です
ん
か
どん募
ね。
集して、その人を中心に各都道府県で1000名を集めたいなと。
どんな人にライターさんになってもらいたいなというふうに考えてらっしゃいますかね。
ライターなんですけど、ライティング能力は1ミリも必要なくて、全部
へ
AI なんで、
ぇ。
基本的には経営者の人脈を広げたい人や、あとは、その人の話を聞くのが好きとか、そういった人が一番、あとは、こう、人と人をつなぐのが楽しいとか、
なるほど。
そういう志っていうか、そういうのが好きな人は、めちゃくちゃ合ってる仕事だと思います。
ね、そうやって特にライティングしなくても人の話を聞いていって、で、やっていければどんどん記事としては作っていけるから、
そうです
も
ね。
うね、そういったいろんな人とつないだりとか、そういったところ得意な人なんですね。
ライターの収入も先ほど言ったように、一件あたりいくらみたいな収入プラス、継続課金の収入もどんどん増えていって、そういうふうに、ライターも自分のインタビューをずっとしていくだけでも、どんどん継続収入とかも安定収入にもつながっていく。
なるほど。
インタビューだけじゃなくて、自分がインタビューした人にちゃんと、サポートをするっていう、その自己紹介ページを活用するっていうサポートをやっぱやるのが大事。グ
そ
リッ
ういう
パ
こと
の
です
場
ね。
合はあんまうまくいかなかったんで、
そ
それ
ういう
を
こ
今
とで
年
す
から
ね。
改善したっていう感じです
なる
ね。
ほど。じゃあ、作ったものをうまく皆さんが活用いただけるように、ちゃんとサポートも入ってくるっていうことなんですね。いや、ぜひね、今日のお話を聞いて、自分も一緒に仕事してみたいな、ちょっとライターも挑戦してみたいなという方いらっしゃいましたら、このポッドキャストの説明欄に URL を掲載させていただきますので、ぜひそこチェックしていただけたらと思います。そして、池田さんの自己紹介のページも掲載しておきますので、ぜひそこもチェックいただけるといいですね。今回はビジネスストーリー研究所池ラボ、池田みきおさんにお話を伺いました。池田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
声を思いを世界中に届ける。声ラボン。